シス大浦正勝さんで情報の非対称性の理解でクライアントワークを変えるです。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。今だいぶ知ってるということだったんで自己紹介する気がですね、若干失せましたが、一応やはりね、初めましての方もいると思いますので、ご挨拶をさせていただきます。大浦正勝と言います。で、出身は青森県の弘前市です。で、15年になりますかね、 U ターンして15年になります。で、インターネットの仕事は、結構ゴンさんと同じくらい長いのかなという気がしますけど、1995年に最初インターネットに触っています。で、最初に触ったのはなぜかゲーム会社に入ったんですけど、お前はゲームじゃなくてインターネット通信カラオケやれって言われてそっちに行ってしまったと。で、そこでインターネットのことを学ぶ羽目になって、まあ、その後ずっと、そういったことをやらせていただいております。で、今日はですね、今あるあるっていう話のネタバレが少しあったんですけども、15年青森でやってみて、僕は1995年当時ですね、地方こそやっぱりインターネットの恩恵を受けるべきと思って、で U ターンして、今やってるようなことをやりたいと思ったんですけど、そんな環境ないんだっていうことをまず知らされるところからスタートしました。で、15年やってる間にいろいろ痛い目も見て分かったことっていうのがあるので、それをですね、今日皆さん、ね、主に青森で活動されている方だと思うので、まあそのことがですね、皆さんの何かのお役に立てばいいなと思って登壇をさせていただきましたので、よろしくお願いいたします。で、今コンシスという会社を経営している他に、NPO 法人青森 IT 活用サポートセンターというところの、まあ、発起でもあり理事長を今させていただいております。あと大学の教員だったり、謎のけまめ研究会という、会の会長だったり、あと弘前経済新聞だったりっていろんなことをやらせてもらってます。で、これいろんなことをやるのにも結構意味があってですね、なかなかクリアできない問題がいっぱい起きるんですね、活動している中で。で、結局肩書き変えて自分でクリアするしかないというようなことで、結果的にここの一覧がだんだん増えていってですね、今日もちょっとこれ足りないんで、これでも割愛してこのぐらい、いろんなことをやっております。でも基本的にはウェブ系の仕事をしているつもりで自分は今現在もおります。はい。そしてこれ、これに来たことある方もいるんじゃないかなと思うんですけど、これ CSS ナイト3ですね。で、僕は8年前に CSS ナイトに登壇してたんですね。5分だけです。で、このプロフィールを読むとですね、プッてなったんですけど、2009年3月現在ウェブコンサルティング会社準備中って書いてあって、まあ簡単に言うとニートだったっていうことですね。ニートを登壇させてたんですね、ナイトはね。で、まあ8年ぶりの、2度目の登壇ということになります。で、おかげさまでその数ヶ月後にですね、会社をなんとか設立するところまではたどり着いて、今8年ぐらい、会社をやらせていただいております。で、なんかウェブの仕事ってパソコンで遊んでるやつなんじゃないかみたいなことを当初結構思われていてですね、僕は辛かったなと思ったんで、ある程度これ仕事になるし産業だし大事な仕事なんでは青森でも東京だけの話じゃないんだよっていうのをこう知らしめるためには、まあまあな規模感になるっていうことも一つの目標でした。なので頑張って今、今日も、うちのスタッフも何人か来てくれてるんですけど、16人ぐらいまで頑張って増やしました。まあね、東京行ったらね、たくさんもっと大きな会社いっぱいあるんですけども、地方でやっぱり10人以上ご飯食べさせるの実際やってみてすごい大変だなっていうふうに思っています。で、今ちょっとね、コワーキング的なこともですね、やらせていただいたりとかしてるんですけど、このウェブのコンサル以外にというよりはそれと紐づいていろんな活動をやはりしています。これを生産しています。畑は借りています。作業している人がこの部屋の中にもいるんじゃないかなと思うんですけど、ケマメという豆をですね、実は生産しています。県外の方のためにちょっと説明するとですね、えらいもじゃもじゃしてるんですね、毛がね。で、これは枝豆の一種ではないです。毛豆の一種が枝豆なんですね。わかります？枝豆って呼んでるのは日本だけで、世界グローバルスタンダードは毛豆なんです。日本人だけが枝豆って呼んでありがたがってるっていうものなの ので、後でちょっとググってみてもらえればそのことがよくわかるんじゃないかなというふうに思います。で、これは僕の趣味の一環でもあり、そしてクライアントワークを支えてくれる一つのツールだったりもします。で、この豆ですね、モンさんの話にもあったんですけど、やっぱりそのものの本質のところまで入り込まないとやっぱりいいものって作れないんですよね。なので僕はえらい豆のことは知ってます。すごく知ってます。生産者と同じぐらい多分知っているような状態になります。で、みんなね、自分の豆一番美味しいって言うんですよ、農家の人たちが。なので、じゃあ白黒をはっきりつけてくださいよっていう話で、こういう一番美味しい豆を見つける決定戦を今やってます。これ、去年東京から結構来始めるようになって、もう4年ぐらいやってるんですけど、今年はなんとか全国放送のテレビが取材に来るんじゃないかなというところまでようやくたどり着いたりしてます。で、リンゴ農家ともいろんなことを今やっています。これは決して猿の惑星をパクってるわけではありません。はい、リンゴの惑星というこの人たち農家ですね、農家の人たちと一緒に毎年、ちょっと取り組んでいるミッションなんかがあります。これ大阪の阿部のハルカスさんという近鉄さんの、ね、百貨店での様子だったりします。こんなことも実は会社でやっています。また全然違うこともしています。手ぶらで観光会、弘前には、4月にですね、桜祭りという素晴らしい祭りがあって、250万人の方が、来ているというお祭りです。250万人ですよ。青森県民より多いですよね。あるんですね。そういう人がたくさん来るということなんですけど、ある時出口で調査をしたことがありました。中でいくら使ってきましたか。質問しました。単価は1000円を切っています。待て、250万人来ても1000円切ってんのみたいな感じになるわけですよね。で、日光東照宮なんかに行くと一個一個の建物に全部料金所がくっついていて、全部入ろうとすると6000いくらかかるんですよね。これ5年ぐらい前に行ってきて分かるんですけど、それで何人来てる、まあ掛け算すりゃ分かりますよね。どのぐらいやっぱり経済効果がない状態があるのかっていうことだったんです。そして僕は毎年お花見の時期になると、敷物と一升瓶とプラボックスかなと思って繰り出すわけですよね。で、なんか外見てると、なんか旗の後ろを、ゾロゾロついて歩いてる人とかがいて、止まんないでください、写真は撮らないでください、後でやってくださいみたいなこと言われて、なんか花だけ見て帰ってる人たちがいっぱいいると。この人たち楽しくねえだろうなと思って、で、じゃあ我々と同じことやればいいのにって思ったんだけど、クーラーボックスを持って行っていいのかも分かんないし、敷物も敷けないし、ゴミどうやって片付けたらいいのとかさっぱり分かんないということだったんで、じゃあ代わりに我々それ準備しますし、片付けも全部やりますから、代わりにお金を置いていってくださいというサービスをちょっと展開してみようじゃないかということで、こういうトゲクリガニとかご当地のお弁当なんかもありながら、ねぷた囃子の演奏に来てくれて、これで散らかして帰ってくださいと。で、なんと格安のお一人様、ここには1万円というふうに書かれています。2時間90分ぐらいですかね、90分ぐらいで1万円です。さあ、今高いと思いました、安いと思いました、ね、高いと思った人の方が多いんじゃないかなと思うんですけど、現実に今これ1万円じゃなくて1万2000円になってます。そして実はそれだと安すぎるというお客さんがいてですね、2万5000円というサービスも作られています。でもこのサービスも今実は3万円に値上がっています。そしてうちの会社に一度電話が来たんですけども、3万円だとちょっと安くてお客さんに紹介できないから、もう少し高いのないですかっていう電話ですね。これはおそらくなんですけど、多分アナのプラチナカードとかを持っているような、方々じゃないと、来れないんじゃないかなと思うんですけど、聞いてみたらやっぱりカード会社ですね、カード会社のビッグの人向けっていうようなことなんですね。なので、まあ、我々自分で高いとか安いとか判断することじゃなくて、やっぱりお客さんって一体どういう人なんだろうなっていうことをもっとしっかり考えるべきなんじゃないかなと思いますし、先ほどのゴンさんの話もきっとそういう戦略が入ってたんじゃないかなと思います。で、昨今外国人もね、よく来るようになったので、じゃあ言語もちゃんと整備しておかなきゃいけないし、忍者と一緒だったら絶対みんな写真撮るよなっていうことも一応考えています。で、忍者と確実に写真撮るので、その看板、まあ、このサービス名の看板を作って忍者に持たせておくと、まあ、漏れなくたくさんのところに情報が 展開していって、また次の年予約が入るというような仕組みを作ったりしています。はい。で、若干、まあ、ウェブコンサルじゃない仕事の方が熱が入って喋ってしまうあたりがですね、一体何屋なんだというところなんですけども、今日ですね、まあ、青森のスピーカーらしいお話をしてほしいというオファーと、あとね、メインのテーマの手を動かす前に考えることっていうことの両立って一体どういうとこだろうなっていうのを自分なりに考えて、このお話は、あまりしたことがないお話、初めてですね、するお話になります。はい。で、それが、この情報の非対称性というやつです。で、実は自分はこの言葉聞いたのはですね、大学生の時だったんです。で、ちょっと経営的なことを一応学んだふりをしておりまして、当時で、この言葉は聞いたことがあったんですが、これが一体何のことだったかっていうのは当時全く理解できていなかったんですね。ただ、今そこから20年以上経ってみて、このことってすごく自分直面してるじゃんと、もっと早く気がついておけばよかったのになっていうことがたくさんあったんですね。これ最初やっぱり気づけないんですよね。で、まあ、青森、僕、U ターンの話ちょっとだけ戻ってしまいますけど、戻ってきた時にとある人と話してたら、あいつは意見するし、なんかわかんないインターネットとかの話するから、あいつの話は聞かない方がいいっていう話を結構こうされているのを、ちょっとよそからこう聞こえてくるわけなんですね。そっか、ちゃんとした話しちゃここではいけないんだっていうところをまず学んだわけですね。あまり本当のことは言っちゃいかんのだな、この中に入るにはっていうことを学んだんです。でも僕はそれは正しいと思って自分で言ってるんですけど、相手からしてみるとこれ正しくなかったですね。で、そのことって、やっぱ当時はね、わ、なんでそんなこと言われなきゃいけないのぐらいしか思ってなかったんですけど、今はそこがなぜそうなっているのかっていう仕組みについてやっぱり理解できるようになったんで、それほど書くかともしないなっていうふうに思ったりしています。はい。この情報の非対称性の話をですね、僕大学でもすることが多少はあるんですけども、その時に学生にしている質問があります。で、皆さんにも同じのしてみようと思うんですけど、これちょっとずるい質問かもしれないんで、あまりムッとしないでください。今2017年人口減少社会ですかね。いや、そうじゃない。いや、そうだ。どっちだと思います？人口減少だと思う方、手挙げる。いや、人口減少なんかじゃないよっていうふうに思う方、どのくらいいらっしゃいますか？はい、わずかですが、いますよね。はい。学生に聞くと、大体半々ぐらいになることが多いです。で、日本の社会人に聞くと、人口減少の方が多くなります。で、これ、まあ、どっちも正解なんですけど、まあ、正解というかそういう話じゃなく、どこで考えるかっていう話でしかなくて、まあ、世界の話だったら今人口爆発なんですよね。水不足とか食糧難とかエネルギー不足とか、なんかそんなことなんですけど、日本はね、新聞にはたくさん人口減少大変だって書いてあるんで、なんとなく人口減少の話になっていくってことなんで、もし今から人口について話し合いましょうって言った時に、世界の人口で話し合うのと日本の人口で話し合うところ定義がずれてて話始まったら絶対話合わないんですよね。なので、そこをちゃんと合ってるのか合ってないのかっていうところを少し理解した上で話がスタートされるとすごくいいんじゃないかなと思うんです。で、コンサーのお話で最後に出てきていて、クライアントが選ばれているっていうこともあると思うんですけど、おそらくその戦略がちゃんと効いていけるかどうかっていうところを測っているんだろうなというふうには、やはり自分もさっき話聞いてて、思いました。で、ちょっと難しい話しちゃうと、このケネス・アローという人が最初に、言っていて、くしくも今年亡くなったんですね。この人2月に亡くなりました。で、この人が、この情報の非対称性研究を、して、後にノーベル、経済学賞をもらった人になります。で、どういうことかというと、売り手、買い手、まあ、皆さんにも売り手買い手がいるんじゃないかなと思うんですけど、双方で、情報と知識の共有ができてない状態ということを情報の非対称性というふうに言っています。で、アメリカではよくこれの例えの時にレモン市場という言葉が出てきます。で、これレモンのことをですね、実はアメリカでは中古車のことをちょっとこう俗語というか小バカにしてレモンというふうに呼んでいるようなんですね。 で、この中古車の値段の情報についてちょっと話すると分かりやすいのでしてみたいと思うんですけども、例えば購入者と販売者がいます、この中古車に対して。で、中古車屋さんは車屋さんだし、その車がどこから来たのかも知ってるんで、この車実は事故車なんだっていうことを知ってるんですよね。だけど購入者はパッと見それが事故を起きた車かどうかっていうのはよく気がつけなかったりやっぱりするわけなんですね。で、結局だから中古車を選ぶ、間違って、知らないで買ってしまう人も中にいるんだけど、用意用心深くなってくると、いやこれは中古車でこの値段だったら、もし本当はいい商品なんですよ、格安商品なんだけど、実はこの値段で売ってるってことは事故起きてるからこの値段なんじゃないかなっていうふうに今度は勘ぐって逆に買わない。で、やっぱり新車買っといた方がいいなっていうふうになっていったりするっていうことなんです。これ逆選択っていうふうに言うんですけどね。で、もう一つそれと、逆の感じで、生命保険の加入っていうのも一つあってですね、生命保険を販売してる人、要は保険会社ですね、保険会社と保険に入る側っていうのがあるんですけど、例えば保険に入ったんだけど、僕の体がどのぐらい悪いかについては保険会社は完璧に知るっていうことは難しいですよね。もしかしたらすごいダメなのかもしれないけど、こっそり入ってる可能性もあるし、僕はタニタの体脂肪検査この前乗ったら55歳だって言われたんですね。実年齢より10上なんですね。なんできっとどっか悪いだろうなっていうふうには思えるんですけど、それは知りようがないんですね。ちなみに嫁が乗ると19だって言うんで、体脂肪的年の差婚というかね、はい、そんな感じにも今なっていて、我が家の家庭内問題になってるんですけどもね、はい。で、こういうのモラルハザードっていうふうに言います。実は黙っていれば分かんなくて保険に入れてしまうっていうことですね。これ保険会社の方が損しますよね。こういうことをモラルハザードと言います。さっきの逆選択と反対の感じになります。で、これをですね、ウェブ制作の業務委託の現場っていうふうな、ことで考えてみたいと思うんですけども、クライアントが、エージェント制作者に仕事を出すっていうことです。今日制作者の方が多いので多分こういうことが多いだろうなというふうには思うんですけども、でクライアント側はどうなのかっていうと、相手の知識も ないですよね。エージェントに比べれば当然ないんです。で、どういうふうに導入していいかもよく分かんないし、古い知識を持っていたりもする人もいますし、費用対効果のこともよく分かんないし、結構たちが悪いのが自分は結構分かってる方だって思ってしまっているっていうことなんかが、あります。で、結果的にはすごくいい戦略的なウェブ提案があったとしても、それに対してイエスというふうに言えないというか、語を出せなかったりするんですね。で、一方エージェント側はビジネスのことは実は分かんないかもしれないです。さっきの猫のことが、分かるのかって言ったら、猫について全然知識がない可能性っていうのはありますし、業界とかもうちょっと広いマーケットの知識もないかもしれない。収益や予算の状況、これも分かんないわけですよね。さっきゴンさん聞くって言ってましたよね。決算書出してくれっていう話なんで、多分そういうことだと思うんです。あと、顧客の企業の内部の状況ですね。それは人的リソースだったりとか、あんまり数字に見えにくいところなんかもあるんじゃないかなと思うんです。そしてどうしてもエージェントがあってテクニカル優先に持ち込み、やすいというか、そっちが得意なんでどうしてもそっちの話に行ってしまいやすいということで、最適な提案ができないケースもやっぱりあるということなんです。この逆選択、制作者が不利益を得るケースと、があります。で、この逆選択の場合は、例えばすごくいい提案でコストはこのぐらいかかりますという話なんですけど、悪い、企画でコストが安い方をチョイスしてしまうというケースっていうのが結構あるんじゃないかなと思うんです。で、これってどっちにとっても不幸なんですよね。で、反対もあってですね、毎月お金もらうことになってるんですけども、どうせあんまり分かんないだろうなっていうことで保守管理もあんまりろくにしてないし、言われないと更新もしてないっていうようなことなんかもあって、でもお客様が損しているっていうことについてあまりこう気づいてないとか無関心だったりっていうことって結構あると思うんですよね、現場で。で、効率的な状況が実現してないっていうことが、すごくあるんじゃないかなというふうに思っています。 で特に地方の案件って単価もそんなに高くないですし、もともとクライアントの数もかなり少ないかなというふうに思っているので、この無駄が出るとですね、この制作者側も大変だし、お客さん側も大変じゃないかなというふうに、自分は思っているので、まあ、この辺の温度感が、をどうやってなくしていくのかということは、自分がやっぱりやってきている一つのテーマだったなというふうに、思っています。はい。で、この非対称性が高いのが、青森県だというふうに、言えるかなと自分は思ってます。でインターネット利用率ってよく統計上あるんですけど、いろんなやつ見てもまあ、稀に46位のやつがあるんですけど、それはちょっとラッキーだなと思ったりしてますけど、まあほぼ、ビリッケツの47位というのがよく統計資料では出てきます。逆にですね、一次産業の割合っていうのは実は 12.7% で1位なんですね、従事率に関しては。でどういうことかというと、まあ、地域性もあってですね、農林水産業をやってるということは、IT とかなり遠遠くなりやすいんですね。で例えば東京で野菜を作るってなった時に、ものすごい土地代が合わないわけですよね。だから多分作るのは結構諦め気味になっていくんで、じゃあどうやって我々食ってたらいいんだろうってなった時に、いやあっちの東北っていう方でたくさん作ってるやついるから、そいつから買ってきて多分それに2割ぐらい乗せて売ればいいんじゃないかなっていうふうに考えるんですけど、青森の場合はちょっともう少し売るもん、まあなんか売っても儲けようかなと思ったら、特段工夫をするよりも少しあっちも空いてるから広げようぜっていう感じで多分行ってしまうんで、あまりそういうテクノロジーを使ったりとかするより横に広げていった方が早いなっていうのがずっと根付いてるんじゃないかなと思って、これは悪いことじゃないと思うんで、そういうことが可能なエリアなんで、ただそういう思考になるとなかなか IT を活用してどのこのっていうふうにはなりにくいだろうなというふうに、思っています。で、IT 導入の障壁がやっぱり高くなっていることは実態としてやっぱりインターネット利用率を見ても、あります。で、まあそうなるとですね、インプット自体がかなり少なくなってきていて、で我々との情報の非対称性っていうのはかなり上がっていってます。で農林水産業はかなりそういう傾向にが強いところだったりします。ただし一番従事している人が多いのもその産業だということがさっき出ていました。ということで我々株式会社コンシスとしては、ちょっとそういう人たちを育てながらやっぱりやっていかないと、難しいなというふうに、考えて会社をスタートしておりました。でこれはリアルな感じなんですけど、実は県外の仕事はほとんどしてないです。県内の仕事で 90% ぐらいです、売上に占める割合というのは。で案件のジャンルに関しては食と観光関連でもう 70% 超えです。ほぼこれです。農林水産業とかそれに付随する食関係観光関係の、ことで 70% ぐらいはあります。なのでそれぐらい産業の偏りがやっぱりあるなっていうふうには、考えています。15年やっぱりそういうところでやってみて、なかなか話聞いてもらえないシーンとかもたくさんあってですね、それは前よりは良くなってるんですけど、やっぱり今も変わってないなっていうふうに思ってます。で感覚値的にはだいたい10年くらいずれてるなっていうのが、これ僕の個人の感覚なんで、まあ客観的なデータではないです。やっぱり10年違うなと、今2007年だなというふうに思っています。で2007年感覚、まあ、楽天が球団買ったの2006年、球団買ってるってことは業績いいっていうことですよね。なので、今もまだ EC のニーズとかが結構高いですね。オファーとしてそろそろ EC 始めたいんですけどっていう人たちがたくさんいます。実際、まあ、ウェブ作ってあれも結構経つな、8年ぐらい経ちますけど、ファックス注文以外は受けないですっていうお客さんが自分のところにはやっぱりいてですね、で問い合わせにはファックスないんですけどっていう問い合わせが今年間に20回ぐらいは来てるんですよね。ファックスっていうものがもうすでにないと言ってるんですけど、まだそこはファックスでいきたいということなんで、なかなかこの非対称がですね、クリアできないなというふうに、思っています。で、僕は思うんですけど、じゃあお客さんに無理にそれ変わってくれって言っても、このエリアの少ないお客さんの中から実は選んでる余地もないなというふうに思ったりもしています。 まあ、いいお客がいるところに移動すればいいのかもしれないですけど、私なんかはもうここでやるってはっきり決めちゃってるんで、この中をなんとかしようと思っているんですよね。そうするとですね、お客さんにも理解してほしいなって思うところがあるんですけど、それ以上に我々の側が努力するべきじゃないかなというふうに思っています。この今回も、ここに書いてあるやつは CSS ナイト の、 募集のところに書いてあったんで、そのままコピーって今貼ってあるんですけども、クライアントのビジネスに寄り添い、いかに成果を出せるかっていうふうに書いてあるんですね。あ、僕も全くそうだなというふうに思っていて、自分はテクニカルなことの学びももちろんしなきゃいけないんですけど、お客さんのビジネスって一体どういうふうになってるんだろうっていうことに対して、かなり追求をして今までやってきています。それが、泥臭い農林水産業だったり、漁業の現場であったりとか、加工業のところもあれば、さっきの桜祭りみたいなお祭りのちょっとした、サービスだったりとか、いろんなことがあるんですけど、そのことについてやっぱりどういう仕組みで動いてて、どういうふうにマネタイズされているのかということについてしっかり学ぶということが、大事だなというふうに、思っています。はい。でここからですね、情報の非対称が生む問題というか、僕が味わってきた、あるあるです。これを、24って書いてあるんですけど、これはまあ狙ったわけでも何でもないですし、まあ、これ見てね、24に見える人はちょっと疲れてるんで少し休んだ方がいいですし、あとこれがね、読売巨人軍に見える人もちょっと休んだ方がいいかなと思います。特に狙っては何もいません。僕よく、まあ、最近あまり、お客さんのところに行く量っていうのは、まあ、少し減り気味かなと思ってて、ちょっと現場に行かないとつまらないなと思ってるんですけど、まず一番辛いのがこれです。ノープランなんですね。なんだか分かんないけど呼ばれてしまって、もう何かしたいというのもないんだけど、なんかないかみたいなことを言う方がやっぱり今でもいます。ありがたいんです。なんとかしてくれそうだからきっと連絡がくれるんだと思うんですけど、あまりに何もないっていうケースが実際あります。逆もあります。何でもやりたい人がいるんですね。あんな話こんな話聞いてきたやつが全部やりたくなってしまっていて、コストも何も全部度外視して全部やりたいという方がやっぱりいます。でこの方たちをやっぱりこの何もない人にはやっぱりいろんな事案を見せてあげること必要だし、何でもやりたい人にはどのぐらいお金かかって、どのぐらい、人的リソースがかかるのかという話を当然ねしなきゃいけないんですけど、これはすごい大変ですね。で今多いの2007年なんでね、今ねインターネットで売りたい人がすごく殺到していますね、我々のところには。はい。でももうそういう状況じゃないだろうな、もちろん売るっていうのはあるんですけども、もう一つ次のフェーズじゃなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけど、まだ単純に隣の人がああだったから我々もそろそろこうしたいというような人がやっぱり多かったりします。りんご農家さんなんかはかなりあったりするんですけども、隣のあそこがすごく売っている、年間何千万か売ってるかもしれない、だから我々もやりたいという老夫婦が訪れます。はい。息子さんはいますか？東京で働いてます。じゃあ2人でやってるんですか？はい。やめた方がいいですっていう話にならざるを得ないっていうことが今も、平気でやっぱり現場ではあります。で、丸投げ、これもありますね。受注も運営も全部やってほしいと、もうコストも何も度外視なんですね。皆さんは何するんでしたっけみたいな状態で、いや儲かる、本当に儲かるんだったら自分でやった方がいいんじゃないのかなって思ってしまうような丸投げケースっていうのが、あります。はい。あとやっぱり作んないことにしたいと。でこういうのをね、本来あってはいけないですし、我々も注文書ですとか作りますという確約のドキュメントはもらっているんですけども、なんかなかったことになりそうな発言がね結構あったりするんですよね。あとこういうのもありますよね。なんとなく雰囲気的にこれがかっこいいからこれみたいにしたいと、全然業種も違うのに、いやあなたのとこそれじゃないと思うんですよねっていうね、さっきの印鑑屋さんの、ケースとかの話もそうかもしれないですけど、さあこれも多いんですよね。動機がもう不純なんですよね。青森県は補助金 が結構充実してるんですよね、他の県よりも。でそれによってこういう方がやっぱり増えていると、まあ、これも多いですよね。仕様はないんだけどホームページの見積もりくださいというやつですね、はい、これも多いです。まあこの辺の対処もねかなり大変ですよね。これもありますよね、はい、皆さんも味わってるんじゃないかなと思いますけど、はい、これもあるんですね今作るやつと前回のとあんまり関係ないんですけども、やっぱりもう相場感としてなんかこう決まってるということがあるんですね、まあ、これも多いですね。これちょっと分かったつもりでいる人だったりするんで結構タチが悪かったりします。でもうちょっとずれると従業員に毎日検索させていると自分のところっていう話を堂々としてされてしまうので、あまりの自信の持ちようにですね、こっちもああこれはどうやって説明してあげたらいいんだろうなっていうふうにやっぱ悩んでしまいますよね。これもあるんですよ、まだあります。今もこれだけはどうしてもやめられない。アナリティクスが入ってるかどうかよりこっちが重要ですっていうふうにがっちり言われてしまうという、はい、そうなんです、途中までは順調なように見えるんですけども、途中でねあのこういうふうに、なってしまって板挟みになってですね、しわ寄せがだんだんあのこちらの制作側に寄ってくるというやつですね。まあそういうことなんです。いや10年ぐらい前に作ったよみたいに、すごい新しいようちのみたいな感じの方もやっぱり、いるんですよね。あと何でもいいからアプリ作りたいんだけど提案ください、これも多いです。最近何でもシステム化したい人もいるんです。何件ぐらいそれあるんですかっていうと20件ぐらいっていうんで、いやいやそれだったら別にシステムにする必要ないよねっていうようなこともあります。あとねコスパ悪い、来月公開したい、これも辛いですよね。逆もあるんですよね、今月ちょっと忙しいんでって言ってしばらく放置されるんですけど、放置すると何の話だったかが分からなくなっちまってすごく手戻りするっていうやつですね。この辺があります。あとやっぱりこれも追加したいんだよねっていうやつですね。まあ僕は大体このあまり分かんない人には家の設計の例えでクリアしてるんです。うちの会社で あのスタッフにもそういうふうに話してるんですけど、途中で間取り変えるって無理だよね家作りでっていう話をしてるんですけども、まあそういう例えで話さないといつでも足し引きできてしまうようなものだという理解が結構はびこっていたりしますね。あと途中でね何も聞いてないことになってたりとか、まあ、担当者はすごい分かってるんだけど担当者が社長に報告してますって言うんだけど、いざ社長に会うと全然聞いてないって、作ること自体聞いてないっていう話になってどうするのっていうケースですね。でまあこれも結構あるんですねこれはですね結構クリティカルに後半の方で結構出てくるんですけど、結構順調に進んでるんですけど途中でうちの専務にも聞いてみるっていう奥さんが出てきた時にやっぱり好き嫌いの話とかが出てしまって、で社長よりも強い権限を持ってるんですねこっちの専務の方が。で結構辛い思いをします。あとこれも僕個人的にすごく辛くて、パソコン担当っていう担当の人が出てきてしまって、なんか商売のこととか全然わかんないけど、なんかいやあいつパソコン詳しいからこいつとやってくれみたいに途中で言われた時にすごい辛い状態が訪れるんで、いやそうじゃなくあなたたちのビジネスの全体を理解してる人と一緒にやりたいんですけどっていう話をしなきゃいけなくなってしまう。あとこれ一見いいようなんですけど僕結構悪くてですね、紹介なんですけどちゃんと理解して紹介してくれるといいんですけど、すごく雑な紹介されるとですね無限にも断れないし、断ると多分その紹介してくれた人のところもですね傷ついてしまうので、これ田舎ではこれ結構辛いなと思っていたりします。普通に来てくれた方がいいのになっていうふうに思ったりしています。 で、こういうね、ことを、まあ今のはね、面白いやつも入っていたんですけど、これ現場で本当に起きるわけですよね。で、これクリアしていかないと、完了しないですし、それが我々制作者サイドからしてみたら、どのぐらいのコストパフォーマンスでいい仕事ができたのかということにもなりますし、お客さんには払った対価に対してきちっとリターンがあるのかということにつながっていくんですけど、こんなことが起きてたらそんなこと達成されるはずがないですよね。なのでこれをなんとかクリアしなきゃいけないんじゃないかなと思うんです。でこういうことが起きてると、この食い違いがやっぱり発生していて、どっちかが折れる形で物事を進んだりするんですよね。時間もないしっていうようなこととかが理由になって、で結果的にはどっちかがやっぱり面白くない感じになって、まあ、そこから感情論に展開してみたりとか、しちゃうんで、こうなるともうお互いいい仕事なんか全然できないなというふうになるので、まあ、これをやっぱり回避しなきゃいけないと。共に効率的な状態っていうのをやっぱり目指さなきゃいけないんですけど、これを自分は今までどうやってクリアしてきたのかなっていうことを少し整理して、振り返って整理してみました。解決法です。はい。で、これ一番最初なんですけど、これオーソドックスです。シグナリングとスクリーニングっていうのがあります。でこれまた難しそうなんですけど、シグナリングっていうのは、我々制作者側からですね、顧客にこういう技術はこういうことなんだよっていうことをちゃんと教えていくっていうことなんです。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、いやカウンターじゃなくてアナリティクスというものがあってですねっていう話はその一つですね。それにはそれが入っていると、これこれこういうことが分かってとかいうことを少しずつやっぱり知識としてちゃんと入れていくっていうことをシグナリングと言います。ただこれすごい時間かかる。分かる人は最初から分かってるんですけど、これ結構時間がかかっちゃいます。で逆がスクリーニングです。こっちがお客さんのビジネスを学ぶっていうやつです。なんで、さっきの何だっけ、ポンさんの、あの朝食のスタインベックさんの朝食だったりとか、ああいうことってやっぱりかなりこっちが、あの方の考え方について踏み込んで研究して、何を言わんとしているのかっていうことをにたどり着いて、やっぱり言ってるんで、さっきの写真もいやいやこの卵焼きじゃなくてこっちの方なんだよねっていうところまでやっぱり行くんだと思うんですよね。なのでこれはすごい重要かなと、我々がこれから業界で生き残っていくためには、やっぱりいろんな多様なクライアントさんのですねビジネスに対する幅広い理解と、その案件に対してどのぐらい踏み込んで勉強できるかということに尽きるんじゃないかなというふうに、思っていますね。このスクリーニングはすごく我々大事だなと思っています。これがまあ一番最初ですよね。順当に、お客も勉強してほしいし、こちら側も勉強すると。ただどっちが早く進むかというと、我々が勉強した方が早いです。青森県においては我々勉強した方が早い。であと他社のバイアスの活用っていうのを自分はよくしています。でこのロジカルな話がですね通用しないケースがあるわけですよね。さっきのカウンターとかアナリティクスとかなんですけど、カウンターつけてると恥ずかしいですよなんて言おうもんなら、さっきの感情論に発展する可能性があるわけですね。そうか、そしたら僕じゃない誰かにそれをちゃんと伝えてもらった方がいいんじゃないかなっていうふうに思ったり、その人が信頼している人って一体誰なんだろうなっていうことを考えるようにしています。これちょっとずるいのかもしれないですけど、クリアしたいんです僕は。なので、その人が最もアドバイザーにしているような人、さっきの奥さんじゃない、もうちょっといいアドバイザーがちゃんといる場合、その人からそのことについて伝えてもらうと、こちらの提案がスムーズに受け入れられるっていうことですね。誰がその人を説得できる、力を持っているのかっていうことですね。まあ、誰に言われたら腹落ちしてくれるのかっていうことです。自分じゃない誰かっていうことですね。これが誰なのかというのを、ちょっと突き止めておくといいなと。さっきのパソコン担当の人とかだと結構辛い戦いになるわけですよね。なのでもうちょっとちゃんとそれを説得できる人を見つけるというようなことをしています。あとは分かりやすい事例で話すということを使っています。さっき豆の話をしたりとか、僕はもう一つこの竹君っていうトウモロコシ、まあ、県外の方はあまり分かんないかもしれないですけど、岩木山という山で採れる超甘いトウモロコシなんですね。 で、まあ、最近すごく有名になったんですけど、まあ、それの仕掛けを結構昔やったことがあってですね、まあ、その話でかなり説得できるんです。で、難しいテクニカルな話よりもこのトウモロコシが昔100円か120円で売ってたのが今250円か300円になるためのプロジェクトを昔やったんですっていうとすごく一気に距離が縮まるんですね。でテクニカルな話じゃなく結果として自分が知ってる身近なところで、それがもたらされていてそれができる人だということがなんとなく伝わると話を聞いてくれる割合が上がっていきます。なので人が何をこう理解できるのかっていうことについて少しこう考えていくと進みはいいかなと思ってます。まあ、これもあんまり言っていいのかわからないですけどうちの会社なんかの、まあ、この田舎でウェブの会社をやるための戦略の一つとして、その地域社会でこのウェブコンサルティング会社というものについて理解させなきゃいけないなと思っていてどうやって理解させていけばいいかなと思ったものの一つに不動産を買うっていうことがあったんですね。で今実は16人ぐらいいるんでそれなりのスペースが必要なんですよね。リモートワークとかしない限りは。でそれ家賃払っていくと結構いくらだなっていうふうに計算できたんで建物と土地を買った方が10年ぐらいやるんだったらいいなっていう計算ができたんですね。でそれってお金だけの実は話じゃなくてこの田舎の経済界の人たちってウェブのこととかインターネットのことは全然わかんないけど不動産と土地を買ったっていうことに対してはすごく敏感に反応するんですね。なんかわかんないけどしっかりした会社だみたいな話になるんです。なんでそれって家賃とその計算が合うかっていうことよりもそっちの評価の方が、上がった方がやりやすいなっていうふうに思ってるんですね。あとよくあるのが東京だと新聞の一面に載るのってまあまあ大きい事件を起こさないと難しいじゃないですか。でも東日報とか無新報とかデイリー東北だとちょっと何かイベントごとやったりとかこれももしかしたらなんだろうプレスリリースしたら新聞に普通に出れますよね。で新聞に出てることは素晴らしいことをしているという理解もあるんですよね。でそういうものを上手に活用してやっています。実際ではないのかもしれないですけど相手が分かりやすい手法で、伝える。自分がこれこれこういうことを、今やってるんです。例えば CSS ナイトに、登壇して、今青森県の、ウェブ制作者の人たちに、まあ、自分がやってきたことを伝えてるんですって伝えるよりも東日本にちょっと名前が載ってるっていうことの方が拍手喝采なわけなんですよね。っていうような考え方の人が、多い地域であるということなので分かりやすい説明ってどうやったらその人の腹落ちするんだろうなっていうところをうまく使うっていうことです。あとこれも使ってます。人の他の失敗事例で話す。で例えば何か提案してくるお客さんがいます。いやこういうことがいいと思うんだよね大田さんって言ってくるんだけどそれがものすごいダメなケースがあった時にいやそれはダメですって言ってしまうとさっきのまた感情に発展するんですよね。なのでそれと同じことでうまくいってないやつを見つけてきていやこれはこういうふうにやったんだけどやっぱりうまくいってないみたいなんですよねってどうしますかって。だから自分のところを否定されると結構辛いんだけども客観的に人のやつを一緒に評論するというかについて話し合ってみるっていうのはすごくやりやすいしこの辺の人でも理解しやすいですね。見えるものがあるしなんかうまくいってないんだそしたらなんだろうその二の鉄は踏みたくないなということで少し思いとどまってくれたりするのでそれで実は、こういうことの方がうまくいく例としてありますよっていう話に展開したり、しています。もう本当に他の失敗事例は客観的に聞けるこれはもう間違いないですね。他人の不幸は蜜の味ということです。まあここに出ているサイトはうちの自社のサイトのやつなんで他人の不幸ということではないので、はい、ご安心ください。で、あと段階的に提案するというのを僕はやっています。あまり分かんない人に対してあまり大きな提案をしてもやっぱり難しいです。理解が得られないというか理解得られているような感じなんですけど進んでいく間に崩壊する可能性がすごく高いです。 なので、一緒にやっぱりコンサートもさっき2年ぐらいやるって言ってたんですけど、僕もねやっぱり長くお客さんを育てながら順番に成功事例を作って、じゃあ次こういうふうにやっていきましょうねっていうようなことを、やっていく方が順当だなというふうに思います。じゃあ最初まずね、公式っぽいサイトからちゃんと直しましょうかと、今全然イメージが怪しい感じなんで、まずそこから直しましょうと。でその後に、まあ、こういういろんなことをやっていきましょうねというふうに段階的に進めることによって、その間に、シグナリングも進んでいく、さっきのお客さんに対して教えていくこともできるというふうに思っています。で、まあ、うまくいく成功のロードマップみたいなものが少し共有できるとね、お客さんとの関係性も良くなっていくんじゃないかなというふうに思います。あとこれも超当たり前なんですけど、まあ、ロジカルなデータで話す、これ大事ですよね。最も大事かもしれないんですけど、これが聞けない場合の対処が今まであったんだと思うんで、最後はこういうロジカルなデータがちゃんとお互い理解し合えるような感じになるのが、一番いいかなというふうに思います。もちろんアクセスもコンバージョンもちゃんと見ていかなきゃいけないですし、その他にも今考えるべきことってたくさんあると思うんで、そういうことを話せるお客さんをちゃんと作っていくのが大事かなというふうに思います。で、最適な提案と最適な判断ができる、お客さんとの関係、この状態ができるとですね、すごく無駄がなくなってですね、お互いにメリットが出る状態があるんじゃないかなというふうに思います。で、信頼関係作るっていうことが自分は最も重要なことではないかなと思います。さっきの決算書を見せてもらえることだって、いや、いきなり行った人にいきなり決算書出してもらえますかなって言ったら、お前何様だっていうふうに言われてしまいますけど、やっぱりいろんなやり取りをしていく中で本気で考えてくれてるんだなこの人はっていうところが伝わったところで、初めてそういうものを出していただけるんじゃないかなというふうに思っています。で、特に狭いエリアっていうのは東京なんかと違ってですね、悪い噂もすぐ広まりますし、ね、遠くなんかもう揉めたらもう二度と会わないって決めたらもう二度と会わないことも可能ですけど、この地域だとすぐに会ってしまうし、すぐに話題になってしまうし、これが田舎のね、いいとこでもあり悪い面でもあったり、まあレバレッジ効いてるっていう感じですね。で、この原理がよく効いてるんで、良しも悪しもすごく影響するのが地方なんじゃないかなというふうに、思っています。はい、じゃあまとめたいと思います。で、情報の非対称性というやつなんですけど、これ売り手と買い手の情報が違う状態ですね。で、これなるべく一致した方がいいっていう話です。で、ウェブ制作の業務案件に関してはよいしょ、この逆選択とかモラルハザード、こういうものが生まれやすい、で効率的な状態が実現しないことがあるんですよという話をしました。で、2番のですね、よいしょ、非対称性が青森は高いんだよっていう話をさせてもらいました。で、地域によって、地域性によって IT 導入の障壁は高いと。で、情報のインプットが結局少ない。で、我々との情報非対称性は高まっているということです。で、これはあるあるのとこですね。まあ、いろんなあるあるがあるんですけど、結局感情的な状態なんかになるともう仕事にもならないので、こういうところはやっぱり回避しましょうということです。そしてこの対処法として、一番大事なのがシグナリングとスクリーニングであると。で、他者のバイアスを利用するということが必要であるということ。で、分かりやすい事例で話すということ。あとは他の失敗事例を上手に活用して、話すということ。あと段階的な提案をするということ。あとはロジカルなデータで話すということ。で、逆選択とかモラルハザードが起きないような状態を顧客と、一緒に作り上げていくということが大事です。そして、最適な提案と最適な判断、これが、最も効率的な状態だというふうに自分は考えています。で、信頼関係をやはり構築することが大事だということなんで、少ないお客さんなんでね、一緒に成長していくっていう気持ちでやっていかないといけないんじゃないかなというふうに、自分は思っています。で、これ15年やってみて、何千万のクライアントさんなんてないわけですよね。 あったとしても多分国のお金が入っている何かとかそんなことがあるかもしれないですけど、そこと一過性でやってもですね、継続性がやっぱりないんですよね。だとしたらお客さんの産業を応援しながら、我々も成長していくということを、そういうスタンスを取っていくのがやっぱり地方のウェブ制作者の役割じゃないかなと思いますし、 決してビジネスが上手な人たちが住んでるエリアではないと思うんで、我々がもっと、ビジネスのことを学んでいった方が結果的に双方うまくいくんじゃないかなと思うんです。この先も青森県で、この仕事をしていこうと思う方、まあ僕もそうなんですけど、そういう方は特にそういうことについて、地元の、産業を応援していくような、スキルをですね身につけていってほしいなというふうに思います。青森ですね、本当に僕はもうここ以外暮らしませんよっていうふうに、どこでも仕事できる時代なのに僕は逆にここでしか暮らしませんよっていうふうに決めちゃってるんです。決めるとなんとなくやることって決まってきて、逆風だろうがなんだろうが逃げ出すことはできないんですね。だからそこである課題をクリアしてやっていくっていうことしかないので、まあ、そういう気持ちで仕事をする方がいればですね、ぜひ一緒に僕も仕事したいなというふうに、思っています。情報の、ね、非対称っていうのがあるんだっていうことをですね今日は分かってほしいなと思うので、お客さんと食い違っているなとか思ったら、多分情報違うとか前提違うとかその辺があるなっていうのをちょっとだけ振り返って考えてみてもらって、その辺を少しフラットにしてから話をし始めるということを考えるとすごく効率よくなるんじゃないかなというふうに、思っています。はい、以上で僕の、お話を終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。